お立ちいただきまして、三英賛美歌546番をご一緒に歌いましょう。別紙のプリントをご覧ください。講読文詩編第98編1節から3節。新しい歌を主に向かって歌え。
主は驚くべき御業を成し遂げられた。
右の御手、聖なる御腕によって。
主は救いの御業を果たされた。
主は救いを示し、恵みの御業を諸国の民の目に表し、地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。続きまして主の祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈りは礼拝用講読文プリントの裏面をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救いいたしたまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌24番をご一緒に歌いましょう。 て一人の聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書創世記第31章43節から54節、旧約聖書の54ページをお開きください。旧約聖書54ページ、創世記第31章43節から54節。ラバンはヤコブに答えた。この娘たちは私の娘だ。この孫たちも私の孫だ。この家畜の群れも私の群れ。いや、お前の目の前にあるものは皆私のものだ。しかし、娘たちが産んだ孫たちのために、もはや手出しをしようとは思わない。さあ、これからお前と私は契約を結ぼうではないか。そして、お前と私の間に何か証拠となるものを立てよう。ヤコブは一つの石を取り、それを記念碑として立て、一族の者に石を集めてきてくれと言った。彼らは石を取ってきて石塚を築き、その石塚の傍らで食事を共にした。ラバンはそれをエガル・サハドタと呼び、ヤコブはガルエドと呼んだ。ラバンはまた、この石塚ガルは今日からお前と私の間の証拠エドとなるとも言った。そこでその名はガルエドと呼ばれるようになった。そこはまたミツパ、見張り所とも呼ばれた。我々が互いに離れている時も、主がお前と私の間を見張ってくださるように。もしお前が私の娘たちを苦しめたり、私の娘たち以外に他の女性をめとったりするなら、たとえ他に誰もいなくても、神ご自身がお前と私の証人であることを忘れるな。とラバンが言ったからである。ラバンはさらにヤコブに言った。ここに石塚がある。またここに私がお前との間に建てた記念碑がある。この石塚は証拠であり、記念碑は証人だ。敵意を持って私がこの石塚を越えてお前の方に侵入したり、お前がこの石塚とこの記念碑を越えて私の方に侵入したりすることがないようにしよう。どうかアブラハムの神とナホールの神、彼らの先祖の神が我々の間を正しく裁いてくださいますように。ヤコブも父イサクの恐れを敬う方にかけて誓った。ヤコブは山の上で生贄を捧げ、一族を招いて食事を共にした。食事の後、彼らは山で一夜を過ごした。続きまして、新約聖書、マタイによる福音書、第7章、1節から6節。新約聖書の11ページをお開きください。新約聖書、11ページ。マタイによる福音書、第7章。1節から6節。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。手を組み黙祷の姿勢をお取りください。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる御神様、 高端節第一主日、私たちはあなたに招かれ、御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げてきますこと、心より感謝申し上げます。去る一週間、あなたによって守られ、無事に一週の歩みを終えることができましたこと、感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、隣人を自分のように愛することができず、自己中心的な考えや自分勝手な振る舞いをし、あなたの御心からかけ離れた生活を送ってしまったことを懺悔いたします。どうか私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますようお願いいたします。優る主日、クリスマス礼拝をお捧げし、あなたの御子の御降誕をお祝いいたしました。その後に行われた教会学校のクリスマスページェントでは、子供たちが一生懸命にそれぞれの役を演じ、楽しいひとときが与えられましたことも感謝いたします。また、優る週にはクリスマスイブ音楽友礼拝におきまして、オルガンの美しい音色に耳を傾け、合唱部の力強い歌声に心震わせながら、地域の方々と共に賛美することができました。心より感謝いたします。私たちは今、2025年最後の礼拝をお捧げしております。良き力に不思議に守られて、私たちこの一年を無事に歩むことができました。一年を振り返りますと、3名の方が洗礼を受けられ、1名の方が展開されました。心より感謝いたします。新たに教会の群れに加わった方々のこれからの信仰の歩みが守られますように祈ります。また教会学校におきましては、9月から一組の親子が出席されております。新たな出会い、新たな招きに感謝いたします。この一年の教会学校の歩みをお守りくださりありがとうございます。教師たちの奉仕の技もお支えいただき感謝いたします。一年を通して各教師が変わる変わる神の御言葉を子どもたちに伝えてまいりました。時に御言葉と向き合えないこともあったと思います。そのような中でも絶えずあなたは力と励ましを与えてくださいました。どうか新たな年も教会学校の歩みを導いてくださいますようにお願いします。ただいま教会学校は冬休み期間中です。中には遠方に帰省する子もいるでしょう。どうぞ引き続き子どもたちの健康と安全をお守りください。休み明けには再び教会に集い、神様を礼拝できますようにお願いいたします。ただいまより中本純牧師の口を通して神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるように力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら、神様に応答していく一週間を歩めますようにお願いいたします。新たなる一年がどのような年になるかは私たちにはわかりません。時に涙の川を渡り、時に怒りの海原を越えることがあるかもしれません。しかし、インマヌエルの神が共にいてくださることを信じ、新たなる年も歩んでいきますように見守っていてください。東日本大震災から14年9ヶ月が経ちました。今もなお悲しみの中にある方の上に、神様の励ましと希望を与えてください。この礼拝を覚えながらも集いえない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に、私たちと同じ恵みをお与えください。仕事や所用のため礼拝出席が叶わない方の上には、一日も早く共に神様を賛美する日をお与えくださいますようにお願いいたします。この小さな祈りと願いを、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。お立ちいただきまして、お手元の白い賛美歌21451番をご一緒に歌いましょう。Thank you. 信仰に変えたまいし、我が主の御恵み尊きかな。思えば過ぎ西すべての日々苦しみ悩みもただ我が主の道かい永遠にかたし、主こそは我が盾、この身は衰え世を去るとき喜び溢るる御国に お座りください。説教、正しさとは何か。中本純牧師。
ギレアドの産地で展開されているヤコブとラバンの論争、それは仮にも義理の父親と息子との会話とは思えないほどの緊迫感を持つものでありました。前回お読みした32章の22節から42節にかけて、危機迫る様相でヤコブたち一行のもとにたどり着いたラバンでありました。ラバンはヤコブのもとに追いつくや否や、一体何ということをしたのか、私を欺き、しかも娘たちを戦争の捕虜のように駆り立てていくとは、そのようにまくし立ててヤコブの側に非があったことを告げます。さらにはラバンが大切にしていた守り神を盗んだことを責め立てたのです。ラバンの守り神はヤコブの妻、つまりラバンの実の娘であるラケルが盗んだものでありましたが、ですがそのことをヤコブは知りません。したがってヤコブは自分たちの天幕の中を探してみるようラバンに告げますが、この状況でもしもラバンに守り神を見つけられてしまったならば、ヤコブの立場は非常に悪い状況へと追い込まれたと思います。結果として守り神はラバンに見つけられることはなく、捜索は打ち切られることとなります。するとそれを見たヤコブが今度はラバンを激しく責め立てたのです。ヤコブはこの20年間、自分はラバンの下で不当な扱いを受けながらも懸命に働いてきたということを告げるのです。ヤコブとラバンのいずれもが互いに相手に対して許しがたい感情というものをふつふつと抱きながら激論を交わしているのです。そうしたヤコブの訴えというものをまるでなかったかのように、ラバンは今朝の43節以降のところでこのように話を始めます。この娘たちは私の娘だ、この孫たちも私の孫だ、この家畜の群れも私の群れ、いやお前の目の前にあるものは皆私のものだ。しかし娘たちや 娘たちが産んだ孫たちのために、もはや手出しをしようとは思わない。さあ、これからお前と私は契約を結ぼうではないか。そしてお前と私の間に何か証拠となるものを立てよう。私たちがもしヤコブの立場に立って読んでみるならば、ここでのラバンの言葉を聞いて、守り神を見つけられなかったことについて何も謝罪はないのか。そして20年間不当な仕打ちを受けてきたヤコブに対して何か言うことはないのか。そのようについ読んでいて憤りのような感情を覚えてしまうかもしれません。ここでラバンが語った言葉、それはヤコブが今手にしている一切のものは自分の所有物であるということです。思わず、なんと傲慢な考え方なのだろうと感じてしまうかもしれません。こうしたラバンの言葉というものには、ある一つの明確な根拠というものが置かれており、それは何かと言いますと、ヤコブのことを奴隷とみなしていたという確固たる根拠であります。それは物の例えとしての精神的な意味における奴隷ではなくて、当時のヘブライ社会における奴隷制度の立場として彼を捉えていたということであります。そのことを確認する上で、これよりもはるか後の時代を描いた出エジプト記の21章2節から4節を見てみますと、奴隷についての規定がこのように書かれています。そこにはこうあります。あなたがヘブライ人である奴隷を買うならば、彼は6年間奴隷として働かねばならないが、7年目には無償で自由の身となることができる。もし彼が独身できた場合は独身で去らねばならない。もし彼が妻帯者であった場合は、その妻も共に去ることができる。もし主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならない。このように、出エジプト記の21章4節のところに、もし主人が彼に妻を与えて、その妻が彼との間に息子あるいは娘を産んだ場合は、その妻と子供は主人に属し、彼は独身で去らねばならないとあります。おそらく同じような考え方というものが、ヤコブの時代においてすでにあったのだと思われます。もちろんヤコブは奴隷ではありません。ですがラバンはヤコブを奴隷として考えていたようであります。従いまして、私たちが読んでいてあまりにも傲慢な考え方だとそう感じてしまうラバンの言動の根底には、ラバン自身がヤコブのことを奴隷として扱っていたからだということを読み取ることができるのです。もちろんそこにはヤコブが奴隷としてラバンの元に来たわけではないというはっきりとした反論が出てくると思います。ですがそのことはひとまず端に置いていただきたいと思うのです。ここで考えてみたいことと言いますのは、ラバンがそこまで自分の正当性を主張するという事柄についてであります。そうしたラバン自身の考え方がどうして彼自身の中で湧いてきたのだろうか。ラバン自身は今ご紹介したように当時のヘブライ社会においての奴隷制度の位置づけとしてヤコブのことを奴隷とみなしておりました。だからこそ彼は何ら臆することなく、娘も孫も家畜も一切が自分の所有物であると、そのように主張して、ここでヤコブとの間に契約を打ち立てることを提案することができたのです。何ら後ろめたい思いがないからです。そして創世記に戻りまして45節以降をご覧いただくと、 ヤコブは一つの石を取り、それを記念碑として建て、さらにその周囲に石を置き、石塚を作ると、ラバンと食事を共にしたことが書かれています。ここで紹介されている食事というものは、54節において描かれている食事のことを指しております。繰り返し紹介されているのです。そして47節のところで、ラバンはそれをエガルサハドタと呼び、ヤコブはガルエドと呼んだと出てまいります。エガルサハドタとはアラム人であるラバンが用いていたアラム語での呼称であります。そしてガルエドとはヤコブが用いていたヘブライ語での呼称であります。どちらも意味は同じであります。証拠の石塚、そういった意味です。なぜその土地がガルエドと呼ばれるようになったかといえば、ラバンがこの石塚ガルは今日からお前と私の間の証拠エドとなる、そのように言ったからであります。ちなみにガルエドはヨルダン川の東側のギレアドの語源であると言われております。またそこはミツパ、見張り所とも呼ばれておりました。なぜならラバンは次のようにも言っているからです。我々が互いに離れている時も、主がお前と私の間を見張ってくださるように。もしお前が私の娘たちを苦しめたり、私の娘たち以外に他の女性をめとったりするなら、たとえ他に誰もいなくても、神ご自身がお前と私の証人であることを忘れるな。改めて、ヤコブの立場に立って考えてみますと、ラバンは自分のことを散々苦しめてきたわけでありますが、自分の娘たちを苦しめてはならない、娘たち以外の女性を妻としてはならない、そのように誓わせるのであります。そのことを神様を証人として誓わせるのです。さらにラバンは51節以降でヤコブにこのように言っておりました。ここに石塚がある。またここに私がお前との間に建てた記念碑がある。この石塚は証拠であり、記念碑は証人だ。敵意を持って私がこの石塚を越えてお前の方に侵入したり、お前がこの石塚とこの記念碑を越えて私の方に侵入したりしないようにしよう。どうかアブラハムの神とナホルの神、彼らの先祖の神が我々の間を正しく裁いてくださいますように。ここではラバンは侵入してはならない地境を定めています。こうした記述の背景にはおそらくラバンとヤコブという個人を超えた民族としてのアラム人とヘブライ人との協定というものがあったのではないかと推測されます。ラバンはヤコブをひどい目に遭わせようと一族を率いて追いかけてきたわけでありますが、そのラバンが不可侵の地境を定めるのです。あくまでラバンのペースで何もかも決められてしまうことに正直、私たちは煮え切らない感情を抱いてしまうかもしれません。ですが、この聖書箇所が私たちに語りかけてくるメッセージというものは、私たちにある一つの真実を告げているように思われます。それは、人は正しさというものを、その人の正しさでしか持ち合わせておりませんし、また測ることができないという真実であります。ヤコブにおいても20年間不当な仕打ちを受けながら懸命にラバンに仕えてきたという自負があります。それは彼にとっての正しさであったということができます。一方のラバンにおいても、読んでいる私たちにしてみればあまりにも傲慢だと感じられるかもしれませんが、当時の奴隷の規定に沿って見てみるならば、それは極めて好待遇でヤコブを迎えたにもかかわらず、最終的には裏切られたと感じてしまうほど、それほどの彼なりの正しさというものがそこにはあったことが伺えます。つまり物事の真偽はともかくとして、人にはそれぞれ正しさの基準やもしくは考え方というものがあり、そうした独自の正しさに沿ってしか人は正しさというものを推し量ることができないということを改めて知ることができます。そのような私たちの本質というものをご存知で、イエス・キリストは 今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書マタイによる福音書の7章で、人を裁くな、と語り書きます。こちらの1節から5節をご覧いただきたいと思います。そこにはこうあります。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目から おがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。このようにイエス・キリストは、あなた方自身の目の中に丸太があるのに、どうして相手の目の中にあるおがくずを取らせてくださいと言えるだろうか、そのように尋ねておられるのです。それは私たち自身抱えている罪の姿であると言い表すことができると思います。私たちは正しさというものを、あくまで自分のフィルターを通した正しさでしか受け取ることができませんし、またそうしたフィルター越しの正しさを通してでしか世の中を見つめることができません。そうすると私たちはこの正しさというものについて、所詮自分には手にすることができないものとして諦めてしまうべきであるのでしょうか。そうではないのです。私たちは生まれながらにして罪を抱えるものでありますが、しかし同時に正しさを求めるようにされているものであるということを聖書は告げております。なぜならば私たちは確かに罪を抱えつつ、脈々とこの歴史を紡いできた者たちでありますけれども、しかし元はというと神様に似せて作られた生き物であり、また神様に息吹を注がれて命を与えられたものであるからです。神様の本質の一つとして正しさを挙げることができます。私たちは神の正しさを受け継ぐ者として形作られ、そして命を与えられたものであるということができるのです。だからこそ私たちはこの命を与えられている以上、正しさというものを求めずにはいられない、そうした生き物であるということができるのです。一方でそうした私たちが抱えてしまった罪という問題がございます。ヤコブにしても、またラバンにしてみても、それぞれの言い分はあります。自分たちの正当性というものが私たちは見て取ることができます。しかしそこには全く後ろめたい事柄がなかったかと問われれば、そうではなかったということも確認することができるのです。それぞれにここに至るまでの出来事を通して後ろめたい事柄というものは確かにありました。誰しもが自分自身のこれまでの経験則、あるいは価値観というものを通してでしか正しさというものを推し量ることができない、そのように述べました。しかしそこには賭けというものがあるものもあることも確かであります。使徒パウロがローマの信徒への手紙3章10節の中で、正しいものはいない、一人もいないと言っているように、私たち誰しもが抱える賭け、それは罪と呼べるものであります。そうしたものを携えながらも、おのおどが私たちは正しさというものを、本当の正しさを求めるようにされている生き物であるということを言うことができるのです。なぜならばこの世界には理不尽が満ちております。時として私たちが努力して、そして様々に苦労して積み重ねてきた事柄が、そうした理不尽によって一瞬のうちに消え失せてしまう、そうした体験をすることもあります。私たちはそうした人生の中で、あるいは 世の中において様々に体験する大なり小なりの理不尽を通して本当の正しさとは何なのだろうか、やはり求めるようにされているのです。ここにおいてヤコブとラバンが最終的に選んだ手段というもの、それは神様の前で誓いを交わすという方法でありました。ある意味本当の正しさというものを私たちは突き詰めて考えてみたときに、それは神様にのみおいてしか見出すことができないものであるということができると思います。つまり本当の正しさを求めることイコール神様を求めることであると表現することができるのです。ところが私たちは人生の中で体験する様々な理不尽を前に、自分なりの正しさを持ってそれらに抗おうと、時として私たちは様々に苦労したり心を折って努力することがあります。しかしそうした自分なりの正しさでは乗り越えられない壁というものが確かにある。そのことを私たちは理不尽と呼んでいるのではないでしょうか。だからこそヤコブにしてみてもラバンにしてみても、今まさに自分の人生に訪れた大きな理不尽を前に、神様に正しき裁きというものを求めているのです。このお方が導いてくださる本当の道を求めているのです。それは本当の正しさを求めてがゆえの手段であったということができます。私たちが経験する理不尽さ、これらに何とかして打ち勝ちたい、抗いたいという気持ちが生じるのは当然のことであります。それは私たちの観点からしてみるならば到底許される事柄ではないからです。私たちの正しさの基準に当てはめて考えてみたときに、そうした出来事はあってはならないからです。しかし思い起こしていただきたいと思うのです。主なる神は、そして私たちの愛するイエス・キリストは、こうした理不尽さの極みに立たれたお方であったということを、このお方は罪なくして十字架にかけられ、十字架の上で我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そのように叫ばれて息を引き取られたお方であります。苦しみの極みの極み、嘆きの底の底で罪の最たる部分をただお一人孤独に味わわれた神であります。このお方こそが私たちが経験する様々な理不尽さというものを本当の意味で理解してくださるお方であるということを伝えているのです。そしてそれはただ単に理解するにとどまるのではなく、私たち自身の人生をそのような罪にまみれた理不尽さから救い出してくださるために命を賭してくださったということを聖書は私たちに告げるのです。今私たちは2025年最後となる主日礼拝を捧げしております。この1年の恵みに心から感謝の思いを持って礼拝を捧げしております。しかしその一方で、様々に私たちは思い悩んだ出来事があったと思います。時として理不尽さを味わわされた、そうした経験もあったと思います。それらも含めて私たちは一切を神様の御前に祈りを持って告白し、そして主なる神によって守られた出来事、そして私たちが知りず知らずして実は助けられていた、そのことをも感謝の思いを持って私たちは祈りを捧げるようにされているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、2025年最後の主日礼拝を捧げしております。聖書は私たち人間がこの人生を歩む上で どうしても乗り越えられない壁というものがあることを伝えます。そのことは私たち一人一人のこれまでの歩みを振り返るときに十分に思い起こすことができる事柄であります。だからこそ、そうした私たちに向けて今、主なる神様、あなたは救い主イエス・キリストを見上げるように、このお方のみを見続けるように、それこそが本当の正しさを求める正しい人としての歩み方であるということを伝えます。神様、どうか私たち一人一人のこの信仰の眼差しというものが常に救い主を見上げるように、あなたからの豊かな聖霊の導きを恋願います。そして来る2026年がより一層喜びに満ちた年となりますように、教会に連なるすべての方々をあなたがお守りください。このお祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌365番をご一緒に歌いましょう。それではお立ちいただきまして、正英541番を歌った後、祝祷構想を持って本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。